マタイの福音書28章16節から20節。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテズマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
教会の長い歴史の中でイースターの礼拝では、まことに主はよみがえられた、ハレルヤと言葉を交わすのが習わしになっています。私たちもこのイースターの朝、高らかにハレルヤと主を賛美したいと思います。私が主がよみがえられたと申し上げますので、皆さんは大きな声でハレルヤと言ってください。ハレルヤというのは主を褒めたたえよという意味の言葉です。3回繰り返しましょう。主はよみがえられた。
ハレルヤ。
主イエス・キリストはよみがえられた。
ハレルヤ。
まことに主はよみがえられた。ハレルヤ。今日はイースターですが、同時に目的の40日の最後の日でもあります。私たちは人生の5つの目的を思う40日のデボーションを守ってきました。そのデボーションが少しでも励まされるためにと、パートナーとの祈り、それからスモールグループでのディスカッション、そして今回を含めまして12回の礼拝メッセージを聞いてまいりました。期待以上に恵まれた人、期待通りだった人もいれば、期待したようにはいかなかったという人があるかもしれません。本は買いました、でも一度も開いたことはありません。あるいはいただいたワークブックがまだ真っ白ですと、そうおっしゃる方もあるかもしれませんね。教会全体での取り組みは一応終わりますが、スモールグループで、またパートナーの方と、そして個人でもう一度やり直すことができます。一度と言わず二度でも三度でもやり直すことができます。今回うまくいかなかったなと思う方も、諦めないで再度取り組んでみてください。みんながこの人生の5つの目的を学び、同じスタートラインに立って、これからの教会生活を進めていけたらなと思います。リック・ウォレン先生は5つの目的、これは2つの御言葉から、2箇所の御言葉から導き出されたと書いてありますね。マルコの12章30節、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、こうありますけれども、これは神様を愛し、神様と交わる礼拝を捧げるという、私たちの第一の目的を表しています。マタイの28章19節には、父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさいとあります。今朝そのバプテスマ洗礼式がございました。このことによって私たちは神の家族、教会に加わります。で、これがフェローシップという第二の目的でありました。マタイの28章19節に、あらゆる国の人々を弟子としなさいとあります。私たちはイエス様の弟子になっていき、キリストに似たものになっていきます。それがディサイプルシップ、弟子訓練ということでしたね。それからマルコの方に戻りますが、マルコの 12-31 には、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとありました。これは教会の中で互いに使い合うということ、つまりミニストリーということでありまして、第4の目的を表しています。マタイ28章20節、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいというのは第5の目的、エヴァンジェリズム、私たちに与えられた伝道の使命のことでありますね。マルコとマタイの2箇所から捉えているわけですが、マルコの12の30節あるいは31節というのは、 これはイエス様が旧約にあります十戒等の戒めを神様への愛と人への愛というふうにまとめられた、要約された部分であります。で、十戒というものは旧約の命令の要約でありますから、そのまた要約ということは、イエス様はこのマルコの福音書の12章30節31節で旧約聖書のすべてを要約された、ギュッと圧縮されたと、そう言ってもいいでしょうね。で、マタイの28章の19節20節はどうかと言いますと、これはイエス様がそのご生涯の中でずっとずっと教えてこられた、その教えをまたここでまとめてらっしゃるわけであります。ですからマルコの12章30節31節、それからマタイの28章19節20節、この2つの箇所の言葉は全聖書の神様の私たちに対する御心ご命令をぎゅっとまとめたものである、そういうことができますね。で、私たちはこの2つの御言葉に基づいて作られた5つの目的を勉強してきたわけです。ということは、本当たった40日間でこの旧約聖書、新約聖書、全聖書にある神様の御心、私たちに対する命令をキャッチすることができたということになります。もちろん勉強なさった方はできたんですが、まだの方はぜひ、こんなに素晴らしい学びであります。本当に、聖書全体の大切なことをしっかりと学び取ることができます。今年はあと40週残っています。40日が無理でしたら40週かけてでもこの書物を、そしてそこにある神様の御心を、まあ、ぜひぜひ学んでいただきたい、そう心から願います。しかしながら、この5つの目的というものは知識として学べばそれで良いというものではありませんね。大切なのはそれが実行に移されるということであります。けれども、神様を愛し人を愛すると言っても簡単にできることではありません。多くの人は自分のうちに神様を愛する愛のないことを嘆きます。人を愛せないことに苦しみます。またキリストのようになると言われましても、そのように成長したいと願いながら自分を見ますとちっとも成長していない、そんな自分の姿を見てがっかりしてしまうこと、皆さんもおありなのではないでしょうか。でも、そうした嘆きを持つことは実は正常なことなのだということを覚えてください。自分の足らなさを知る人が初めて成長できますね。私は大丈夫ということはもう成長の余地がなくなってしまうのです。自分の足らないこと、それを思うことから、神様、私のこの罪を清めてください、清めが始まってまいります。そして清められた心を持つときに、初めて私たちは教会で神様の技、ミニストリーに参与することができるのです。神様のために働くことができるんです。人に褒められるためでも自分の満足のためでもない、キリストの体である教会が立て上げられるように、本当に神様のために、そんな熱い思いを持って神様に仕えることができます。そして教会の中で神様と人とに仕えることができるようになりますと、今度は教会の外に出ていって、でまだ神様を知らない人、まだキリストを信じていない方々に、この素晴らしいイエス様の救いを伝えることができるようになるのです。この5つの目的は皆順番があります。一つ一つを実行して、そして、さらに私たちがこの神様の愛を他の人にも伝えられる、そんなものになりたいなと心から願いますね。私たちはもっと親しい神様との交わりが欲しいと願います。教会への愛が欲しいと願います。もっと自分自身が成長したいといつも願っています。奉仕のための神様賜物をください。伝道のための力をください。そう祈っています。5つの目的、それを実行するためのそうした力は、では一体どこから来るのでしょうか。イエス様はこのマタイの福音書の 28章の19節のところで、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。そう弟子たちに命じました。この命令は、グレートコミッション、宣教の大命令というふうに呼ばれまして、とても教会の中で大切にされてきました。で、私たちはその部分だけにしばしば目を向けがちでありまして、その前後をちょっと飛ばしてしまうことがあります。でも、実はこの宣教の大命令、また神様が私たちにくださった5つの目的を実行するための力というのは、この宣教大命令の前後に隠されているのであります。さあ、19節、私はあなた方は言ってというところから読みましたけれども、実はよく読むと、それゆえという言葉から始まってますね。それゆえというのは何ゆえなんでしょうか。これは小さな言葉でありますけど、あってもいい、なくてもいいというのではありません。それゆえという言葉を外してしまいますと、大切なものを見失ってしまいます。それゆえあなた方は、これはイエス様が弟子たちにお与えになった、行ってすべての人を弟子にしなさいっていう命令には実は前提があるのだ、根拠があるのだ、備えがあるのだということを教えようとしているのです。18節をご覧ください。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。これが根拠なのです。イエス様の権威ですね。イエス様は元から神の御子としての権威を持っておられたお方です。イエス様は人々を教えますときに、律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えた、そう聖書に書かれています。またイエス様はこう言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。神様のところに行きなさい。神様があなた方を休ませてくれますよ。そうイエス様はおっしゃったのではありません。私のところに来なさい。私が、この私があなた方を休ませてあげます。こう言われたのです。イエス様は人生の重荷を抱え、疲れ切ったものを休ませる力を持っていらっしゃるお方です。私たちも含め、世界中のどれだけ多くの人が、このイエス様の愛の招きに応じて、本当の安らぎをイエス様のうちに見出したことでしょうか。生きる力や希望を得てきたことでしょうか。イエス様の権威、力、それは私たちを救う権威であり、力なのです。けれども、主イエス様はあの十字架の上でご自分の一切の権威をお捨てになりました。神の御子という身分さえも投げ出して、一人の罪人になりきってくださって、私たちの身代わりに神の刑罰を受けてくださったのです。聖書はこのことをこう書いています。フィリピの2章でありますが、キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス様は十字架の上で死なれましたが、誰かに命を奪われたのではありません。ご自分から命をお捨てになったのです。ヨハネの10章18節で、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです、とおっしゃいました。イエス様はここで捨てる権威とおっしゃってますね。これはなんと逆説的な権威でありましょうか。普通この世で権威を持っている人っていうのは、もうその権威にしがみついています。 もっと権威を増し加えようとしてそれを握りしめているのであります。ところがイエス様の持っていらっしゃった権威は捨てる権威であります。イエス様は私たちの救いのために喜んでご自分のすべてを捧げてくださったのです。イエス様はご自分を捨てになったあの十字架、あの惨めで無残なあのお姿の中にイエス様の本当の権威、イエス様の愛の権威が示されているのです。イエス様の権威は決して私たちを上から押さえつける権威ではありません。私たちを罪の中から引き上げてくださり救い出してくださる権威です。私たちはこの権威によって救われているのです。けれどもイエス様が死んだままであったら誰もイエス様の十字架の意味を知ることはできません。イエス・キリストを信じ耐えることはできませんね。イエス様はそれをもう一度得る権威がありますと言われましたように、死を打ち破り復活しそして昇天することによってご自分の権威を私たちに明らかにしてくださいました。それゆえ神はキリストを高く上げてすべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるすべてのものが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるためです。そう聖書に書かれている通りです。イエス様は私には天においても地においても一切の権威が与えられています。そう言われた権威とはこのような権威のことであります。どこの国の権威者にも勝る、支配者にも勝る権威を主イエス様は持っていらっしゃいます。主イエス様の権威は全世界に及ぶのです。ですからイエス様はあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、こう弟子たちにお命じになったわけです。イエス様が私たちに命令を、何かの命令をお与えになるときには必ずそれを実行する権威、力、それを私たちに備えてくださるのです。伝道というものは人間の力だけでできるものではありません。神様は私たちをお持ちになりますけれども私たちの力でできるものではないのです。ですからイエス様が私たちに第五の目的としてエヴァンジェリズム、伝道ということをお命じになったからには必ず伝道するための力も備えてくださっているのです。命令だけでなく私たちに力を、権威をくださいます。これは伝道ということばかりでなく、例えば主が私たちに今は忍耐をしなさいよ、祈りなさいよ、悔い改めなさい、恐れなってはなりません、こう命じられるときも主は同時に忍耐する力を与えてくださいます。祈る力を与えてくださいます。主が私たちに命じられるときには必ず力をくださいます。主は本当に恐るべき最高の権威である神様を私たちに示した上で私たちに恐れてはならない、恐れるなと語りかけてくださるのです。主の権威に目を留めようではありませんか。主がその命令とともに私たちに与えようとしておられるその力、それをいただこうではありませんか。そして主のご命令を、主が私たちに与えてくださった人生の5つの目的を満たしていきたいと思うのです。で、今朝最後にもう一つ覚えていただきたいことは、主のご命令には権威が伴っているということを話しましたが、約束も伴っているということであります。イエス様は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、こう命じになりました。それで終わりましたか。いいえ、最後まで読みましょう。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この約束を付け加えてくださいました。主は弟子たちに行きなさいと命じましたけれども、弟子たちだけを伝道に使わしたのではありません。主は行きなさいと言ってから、私も一緒に行こう、私もあなたと共にいよ、 こう約束してくださったのであります。旧約にヨシュアがカナンの地に使わされようとしていたとき、主は言われましたね。大きくあれ、強くあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。パウロがコリントにいましたとき、主は言われました。恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、私があなたと共にいるのだ。マルコの福音書の16章20節にはこうあります。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。実に主は弟子たちを使わされただけではない、その弟子たちと共にいてくださって、共に働いてくださった、共にいて大きな力を表してくださったのであります。主は彼らと共におられた、主は彼らと共におられた、力強い言葉ですね。主が共にいてくださる、一切の権威、天と地のすべての権威を持っているお方が共にいてくださる、心強いことであります。私たちは恐れに取り囲まれるとき、孤独を感じるとき、あるいはさまざまなことに失望してしまうとき、でもその真っただ中で、祈りの中で打ち消すことのできない主の臨在を感じることがあります。恐れに囲まれているんですが、勇気が湧いてきます。孤独の中にありながら深い慰めを感じるのです。失望の中から希望をつかみ取ることができるのです。なぜでしょう。そこに主がいてくださるからです。主は多くの場合は私たちの祈りにその通り応えてくださいます。願った通りのことをしてくださるのです。けれども時として祈った通りにならないことがあります。願っていることがなかなか実現しないことがあります。私もそんな苛立ちを感じながら祈っておりました。主よ、どうしてこのことをしてくださらないのですかとつぶやくような祈り、祈りじゃないかもしれません、つぶやいたこともあります。けれどもその時、主は私の心にこう語りかけてくださったのです。私がいるではないか。私はハッとしました。祈っていることの答えはまだ見ていません。神様、あなたの素晴らしい技を行ってください、奇跡を示してくださいと祈りましたが、奇跡は起こりませんでした。しかし祈りの答えよりも奇跡よりも素晴らしいもの、主が私と共におられる、主がここにおられるということを主は私に気づかせてくださったのです。特別な印はありませんでした。しかし心にひたひたと平安がみなぎってまいりました。主が共におられる、このことによって私たちは恐れを乗り越えることができます。主が共におられる、これは信仰者の力であり勇気の源であります。教会はこのことを臨在の恵みと呼んでまいりました。主は主の命令に応え従おうとする者に、私はあなたと共にいる、この臨在の恵みを約束してくださっているのです。あらゆる国の人々を弟子としなさい、この命令は、私は天においても地においても一切の権威が与えられています、この根拠ベースがあって、そして私は世の終わりまでもいつもあなた方と共にいますという約束、この両方からしっかり挟み込まれているのですね。主が私たちにくださるどの命令も同じであります。神様を愛することに関しても、人を愛することに関しても、自分を成長させることに関しても、また与えられた使命を果たしていくことにおいても、すべて神様の権威お力という根拠があり、そして神様のご臨在という約束があり、 挟み込まれているのです。サンドイッチのようでありますね。サンドイッチというのは皆さん中身だけ取り出して食べません、上と下にあるそのパンを丸ごとかぶっとかじりつくのであります。そのように私たちも神様のご命令というものを、それを支えている根拠と、それに伴う約束と、本当に大きな信仰の口を開けてかぶっとかぶりつきたい、心にそのまま受け取りたいと、そう思うのです。主がなぜ私にこのことを求めておられるのでしょうか。そこには必ず訳があります。主がなぜこのことをお命じになるのでしょう。それを果たした者に素晴らしい主の約束が伴っているからです。私たちは今朝、主はよみがえられた、ハレルヤ、確かに主はよみがえられた、ハレルヤと告白し賛美しました。今も生きて共にいてくださる主によって初めて私たちはこの人生の5つの目的を実行に移すことができます。イースターのこの朝、私たちもまた主を心に迎え入れ、主と共にある人生を歩み始めたい、心からそう願います。ご一緒にお祈りをいたしましょう。父なる神様、あなたは主イエス様の復活により、主イエス様が天においても地においても一切の権威を持っておられることを示してくださいました。それは御言葉にある通り、すべての口がイエス・キリストは主であると告白するためです。私たちの人生と、そしてこの地上の人生が終わった後の永遠は、イエス様をどのようなお方として告白するかにかかっています。私たちが主イエス様の権威を受け入れるとき、主イエス様もまた私たちに神の子となる権威を授けてくださいます。今朝、二人の姉妹がイエス様はキリストです、主イエス様は私の主ですと言い表して洗礼を受け、公に神の子供であると宣言されました。そのことをここに集まった改宗一同とともに心から感謝いたします。どうぞ同じ信仰を言い表す人々が後に続きますように、またイエス様を主と告白する私たちが、あなたの定めてくださった人生の目的をこれからも追い求め、あなたの力と臨在のうちに生きることができますよう導いてください。常に変わらず信じる者と共にいてくださる主イエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。